ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
お帰りです。
お帰りですか。
ちょっとイヤホンマイクつけてやることにしたんやけど。
あ、いや全然普通ですよ。
あ、そう、
はい、
いやなんか俺もなんかスマホで電話してるような感じでいつもやってたけど、
はい、
これやるとなんか喋ってる最中に情報を得りにくいね。
あー、確かに。
なんか調べながら
検索とか調べもんできないですもんね。
そうやね。
確かに、
うん、ちゃんとあれやで、調べてるときはちゃんと立ち止まってるからな俺は。
あー、立ち止まって、はい。
スマホ歩きなんかせえへんから
俺は。絶対歩きスマホやと思うんですけどね。
違いますよ。
スマホ歩きです、はい、
今年の流行語大賞を狙ってますんで、
はい、狙ってます、はい、だいぶ早いうちから狙ってます。
そういうことですけれども、はいはい、3月中旬になりましたけれども、は
い、あ、すいません、ちょっといいですか。あの、
はい、
はい、
やっちゃってください。
失礼します。
キャプテンマーベル、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
キャプテンマーベルって。
キャプテンマーベル映画ですか。
映画、なんかいろんな映画が出るね最近は。
まあ、そうですね、うん、
なんか知らん間に公開するようなこういうなんか対策っぽいやつ
結構対策っぽいやつしれっとやってますよね。
しれっと公開するよな、 なんか、
はい、ね、知らんうちにネットフリックスに出てたりしますからね。
ポッとでな感じするやん。
はい、
ネットフリックスとかも意外といい作品とか出てくるし、はい、あのランページとか急に出てきたから。
あ、出てきてますね。あれちょっと気になってるけど、うん、まだ見てないっすわ。
まあ、ドウェイン・ジョンソンが出てくるからとりあえずドウェイン・ジョンソンは無敵っていうことがよくわかる。
あのムッキムキの人でしょ、黒人
ムッキムキの人。ムッキムキの人が
何に出てる人でしたっけ。
あのワイルドスピードだね。
でしたよね、はい、
うん、ガッチガチ の、どんな鍛え方とどんなものを食べたらそういうことになるんかっていうぐらいの。
でもね、あの人はね、僕らと生物学上別の分類に入ると思いますよ。
せやな、霊長類にくくっていいのかなっていう。
いいのかなっていう、
うん、ちょっと毛が抜けたゴリラみたいな感じだと思うんやけど、あの人はほんまに。
そうですね、ほんまそんな感じですよね、
う
ん、
もうスティーブン・セガールよりも無敵やと思うな俺
まあ、確かにあの人も元祖無敵みたいな感じですけどね。
そうですね。いや、なんかあのちょっと、まあ、若干ネタバレチックになるんかもしれんけど、そのランページのワンシーンで、はい、あのちょっと脇腹打たれんねやんか、ドウェイン。
ああ、はい、まあありそうですよね、ああいう映画やったら。ね、はい、
で一旦倒れんねやけど、
はい、
5分後には復活して走ってんねやん。この人
FPS ゲームやってるみたいな感じですね、うん、
大したことはないみたいな感じで
打たれても物陰でしばらくハーハー言っとったら傷が。
そうやね、周りの血しぶきが徐々に消えていったら、
はい、消えていく、ね、
回復できんねんな、はい、メディックイラーズやなあの人は。
そうですね、
うん、というようなランページ見ましたけど、なかなか面白くて、
はい、うん、映画ね、ネットフリックス、あ、そうそう、最近ね僕あれ見てます、あのブラックミラーを、うん、
ああブラックミラーね、
まあ、元祖というか、
うん、
あのドラマのやつを一個ずつ見てますけれども、
うんうん、俺も2個目まで見たな。
なかなか救いがないですよね。
そうやね、もう最初のやつで結構ちょっと心折れそうになったんやけどな。
初めのやつね、うん、結構あの、うん、はい、結構見るのが辛くなる雰囲気がちょっとありました。
そう、ね、はい、誰も救われてないよなあれ、
はい、あ、でも1話目はまだマシだと思うんですよ、僕。
ああ、でもまだ2話目の方がまだ。
2話目もまだマシだと思うんですよ。3話目はもう、ね。
わかんのか。
はい、ダメやったはず。ああ、もう覚えてないかもしれないですけど、3話目は、ほんまに僕の中ではね。はい。
なるほど。いや、3話目からまだ見てへんね、俺。
ああ、そうなんですね。
うん。だから、なんとなくそのブラックミラーそのものの作りを知らんかったから、あの、はい、ブラックミラーバンダースナッチを最初に見てしまったから
なるほど
なんというか、
スペシャルバンダーで見たん
ですよね。そうそう、これがトゥルーエンドみたいな感じを思ってしまったのが、はい、ちょっとそれが間違いやったな、
はい、いや でもね、あれ面白いですよ。
面白いと思う。
よくできた世にも奇妙な物語ですわ。
せやな、 はい、未来の世にも奇妙なみたいな。
そうですね、結構題材が近未来的な感じが SF っぽい雰囲気はありますよね。
そうやな、
はい、
だから2回目のあれあるやん、見てみたらなんか、
はい、
みんなエアロバイクやって、
え、2話目ですか。
そうそう、
2話目ってあれでしょ、アークエンジェルですよ。
え、そうやったっけ、俺の数え方間違ってんのかな、はい、なんかポイント貯めていくやつあるやん。
あ、僕それ見たことないですわ。
あ、
シーズンがちゃうんちゃいます。
あ、ちゃうんかな、
もしかしたら。
ってことはシーズン1、え、じゃあ俺の言ってたあの第1話も違うんかな。大統領のやつやけど。
あ、全然違います違います。僕は全然違う。あれです、あのバーチャルリアリティのゲームの話ですわ。
あ、そうなんや。じゃあ全然違うな。
はい、違います、違います。
じゃあその大統領のやつも見てみて、相当救いないから。
あの、
救いあるんだ、
ブラックミラーっていうぐらいやから、もしかしたら全部そうなんですかって思いながら最近見てます。はい、
ああ、だから心の中の映し鏡というか、
はい、
ほんまの黒い自分、ミラーやからな。
ブラックストーリーで人の心を映すみたいな感じなのかなと、
うん、
勝手に解釈してますけれども、まあ、まあまあ、まだ完全な救いない絶望ではないと思っとるんで。
うん。
はい。
せやな。
はい、でも3話目は僕ちょっときつかったっす。
きつかったんや。
きつかったっす。3話目もきつかったっす。
なんでそこまで心をズタズタに引き裂かれなあかんの、エンターテインメントに。
そうですよね。でもね、結構面白いんですよ。
おお。なんとなく今この時期にそれちょっと見たくないな今。ちょっと心の余裕があった時に見たいなっていう気はする。
もっと幸せな楽しいなんかホワイトミラーみたいなやつがあったらね。
ああ、ホワイトミラー、みんな幸せになるやつ。
みんな幸せな。
大体三丁目の夕日みたいな。
そんな、はい、あのハートフルドラマですか。
ハートフルドラマみたいな。
はい、
いやー、そういうことね。あ、だちょっとした心の、ぬくもりを感じるっていう意味では、最近俺ちょっと新しい YouTube のチャンネル見つけたんやけど。
あ、何ですか。
とね、プープーテレビっていうチャンネルやねんけどな。
何ですって？
プープーテレビ。カタカナで、カタカナでプープーでテレビ。はい、
テレビ。ほう。
というところなんですけどね。
何するんですか、それは。
いや、まだなんかどういう集団なんかっていうのはよく分かってないんやけど、とりあえずそのチャンネルの中では何人か集団がおって、
はい、
でそれぞれが何か企画持ち寄って一連の、まあ、動画を撮るみたいな感じやねんけど。
なんかあれですか、はい、あの水曜のダウンタウンの素人版みたいな感じですか。
うん、それのもっとな、もっともう頭空っぽにして見れるやつやねんけど、例えば一つのその再生リストのテーマは、
はい、
何でもレンジでチンしてみる回っていうテーマやねん。
はい、
まあもうその文字通りやな、
はい、
その毎回持ち寄った食材をとりあえず、
はい、
あの500W10秒、500W20秒、500W40秒とか段階的にチンしていったらどんな状態になってどんな味するかっていうのをちゃんと食べて実況するっていう内容なんですよ。
幸せなテレビですかね。
まだ幸せ。
特に何も考えんでいいよ、
うん、しかもな、ちゃんとあの全部な1分にまとめてくれてんね。
ああ、それ偉いですね。
でもうきちんとあの編集して、で結構ウィットに富んだ、多分なあの被写体の人ら多分頭いいんやと思うで、東大の人やと思うで、すごい言葉選びが上手でな。
はい、
なんかやっぱりあの大学出てるわみたいな感じのコメントしてはるわ。
はい、なるほど。
だってそのたくあんを1分間チンしたら、なんか中身がスカスカの干からびたものになってるっていうのを、もうそういう瞬間的にもうエイジングされたたくあんって表現できるぐらいの人やない、してみたら、はい、ね、
あのワードワードに知性を感じるわけですね。
知性を感じるな。でそこでくすっと笑えるっていう、ちょっと最近の俺の帰りの電車のお供やねんけど。
お、言葉選びが僕らとは違うわけですか。
うん、そうそう。俺らとは違うな。あの一括りにして申し訳ないけど俺らとは違うわ。
はい。 すぐ下の方、下の方へね。
せやな。もうだいぶ視聴者増え減ったと思うで、この2、3回で。
いや、若狭さん、もしかしたら増えてるかもしれない
です。ああ、うん、そちら方面。
そちら方面。
そちら方面な。ね、とか、そのテレビ、もう2つぐらい企画があって、もう1つが、向かない安藤っていう。
おう。個人ですか？
あ、個人。あ、これ、プープーテレビの一企画だ。
はい、
これ、向かない安藤っていうんだけど。
はい。
まあ、その名の通り、安藤さんが向かずに食べるっていう企画やね。
あ、みかん、みかんとかでも向かずにそのままかじる。
皮のあるやつを向かずに食べて感想を言う。そう、はい、ピスタチオ、なんでも。もう80回ぐらいやってるけど。
はい。
これは、これなんとな。
向かない安藤さんは、もうその企画をずっと やり続けてる
ってことなんですか？やってるな。
だから向かないなんですね。
そうやね。
はい。なるほど。
しかも、この動画1本なんと10秒。
もう何するかよくわからない。もうガプッてやって、もうどうですって終わるような。
しかももう、あの映ってる場所がもうその回ごとに全然違うから、なんか、それこそほんまに駅前のなんか適当な場所とかで、なんか多分急に渡されてんのやろうなっていう感じで、でそこでまたこれもウィットに飛んだ感想を言うわけや。
はい、なるほど。
やっぱこの人もちゃんとあのいい大学出てはるわ。
なるほど、賢ですか。
賢やな、
はい、
とかあともう一個ちょっと先見つけたのは、
はい、
ストヘイっていう企画やねんけど、
それは何ですか。
ストリートヘーターの略やねんけど、ご存知。
ヘーターって何ですか。
ストリートヘーター
ご存知じゃないですよ。
皆様ご存知の。
ご存知じゃないですよ。
あのねっていう、あれか。
専門家が説明するときに出てくるやつですよ。ご存知、うん、皆さんご存知の。ご存知じゃねえよ。
もう説明不要やと思うけれども、
はい、
あのストヘイなんですよ。
なんすか、ストリートなんですって。
ストリートヘーター。
ヘーター、ヘーターってなんすか。
うん。あの、ヘイはひらがなのヘイやな。ヘイのヘイやな。
はい、あ、ヘイ。はい。
だから、あの、大人2人が、
はい、
あの東京近郊を2人で散歩しながら、はい、その場で見つけた何かに関するうんちくを喋って相手にへーって言わせたらワンポイントっていうのを戦ってる。
なるほどなるほど。あ、面白そうですね。それ
へーって言ったらワンポイントで、ほーって言ったら2ポイント。
なるほど。
っていうのを延々やってるっていう。
それはちょっと興味があります。
これ1本10分ぐらいやけど、
はい、
やっぱりこのうんちくもな、
はい、
やっぱりなんか大学出てはるわ。
いやだってその企画ができる時点で賢ですって。
せやな。
もう、はい、
俺らでやったらもう、
いや何も出てこないですよ。ま
あ、俺もそれなりに、うん、あるっちゃあるけどね。
ほんますか。全然ないっすよそんな。あ、知ってる知ってるって。
ああ、
多分そうやったら、実はこれこれこうなんですっていうのはよくある話ですが、実はみたいな感じなんでしょうか。
ああ、ちなみにみたいなところまで補足するんやろ。
な、無理ですって。なんか聞いたことありますわみたいな感じで終わっちゃいますね。
ああ、なるほどな。じゃあ今この空に浮かんでるあの月なんですけれども、
はい、
あれ今三日月っていうんですよ、あれ。
え、あ、今あの浮かんでません。僕見えますわ。ちょっと雲に隠れてますけど、
うん、そうなんですよ、あれ、
はい、
三日月っていう名前なんですよ、
はい、か、加減の月ってやつですね。
へえ、
へえ。神を43回折ったら月に届くらしいっすよ。
ああ、
はい、
へえ。
トリビアでやってましたわ。トリビアでやってましたわ。
軽くて浅い。
はい、らしいっすわ。
いいや、これ準備が必要やって、やっぱ、
はい、準備必要ですって。
歩くところとか事前に調べて、
ネタ収集してね、歩いて、うん、あ、郵便ポストあるわ、郵便ポストに関するなんか探しとこうみたいな、ね、
あ、そうやな。あ、あの和歌山 の、 あの海にはあの本当に出せる海底の郵便ポストがあるんですよ。
ああ、ありますね。
って言え。
僕ごめんなさい、すみません、僕ダイビングやっとったんで。はい、
そう、
行きました。あの手紙は出してないですけれども行きました。
ああ、じゃあ、わかった。じゃあ、海底ネタでもう一つ言うわ、じゃあ。あの、ファイナルファンタジー5の、はい、あの、海底には実はモアイ像が一つありましてですね。
はい。
あの、スーパーファミコン版ではそれは調べても特に何も起きないんですけれども、
はい、
でその当時、いわゆるあのファミマガっていうのがありましてね、あの、ウルテクですね。
ありますね。
はい、ウルテクの、要はその中の一つに、あの、ウソテクって言って、一個必ず嘘のテクニックを紛れ込ませるっていう検証企画があって、その中で。
それわざと入れてるんですか。
そうです。で、そのモアイを調べたら何々裏ボスが現れるみたいなネタが一つあったんですが、はい、後に発売される、DS 版、3DS 版の FF5 にはきちんとそのモアイ像をある条件で調べると NO という裏ボスが現れるようになりました。
NO って何の略なんですか。
普通に平ってた。あ、そうそう、
モアイ像ってあるっていうのは知ってましたけど、何もないっていう認識でおりました、うん、僕は。 あるんだよだけで、実は何もないねんけどみたいな。
俺はきっちり友達に騙されて2時間ぐらい調べ倒したけどな。あの、いろんな、なんかいろんなジョブとかいろんな装備の組み合わせを試して、
はい、
もうそっちの回転って、
最強装備で調べたらどうなんだろうとか。
そうそうそう、
そんなんですね、はい、
着陸するタイミングかとか、
か全員すっぴんかとか、
かとかくるるしなしとくかみたいな、そういう感じのことをもう結構なパターン試して何も起きへんかったから。で、
でもそれは知らなかったですよ。
そうやろ、
嘘から出た誠みたいな感じですね、なんか。
そうやな。
はい。
ファンの、まあ、そういう情報を、まあ、公式が認めたみたいな。
はい。
まあ、そういうほっこりした話でした。
と。だというところで。
ほら、これ完全にもう、はい、俺、汚名返上やん、これ。
何がですか、何の汚名があったんですか。
しょうもないあるあるみたいなことを言ってしまったみたいな。
なるほど。
ところの汚名が挽回された。汚名が挽回した
ら、はい、名誉挽回した。
俺な、この汚名返上と名誉挽回と名誉返上とか汚名挽回とか、
はい、
これをごちゃごちゃにさせた、あの、原因はアイシールドやからな、俺、はい、ほんまに。ほんまあれだけはな、はい、あのアイシールド読んだ唯一あのデメリットやな。
デメリットですね。
俺今までそんな間違いなかったのに、はい、モンタのおかげでな。
はい。わかりますよ。わかりますよ。
ごちゃってなって思う。
わかります、わかります。あれはね、
はい、おめえを挽回されたら困る。
すげえ面白いですけども、ね、うん、
その回だけ読まなあかんよと。
はい、混乱しますね、
う
ん。
常識が覆されてしまうので、
はい、
注意ですよね。はい、まあ、そういうチャンネルを見つけましたっていう話を今日はお持ちいたしました。
なるほど。自分はほんま今ブラックミラーですね。あ、インターステラーを今から見ようかなって思ってますけど、2時間なんでちょっとひるんでるところですね、
はい、ひるんでるか。まあでも面白いよ、
まあ、映画面白いですもんね、
うん、ただ集中して見なあかんけどな、あれはほんまに。
あ、じゃあやばいですね。自分大体あの映画見るときって、あの通勤時間にちょろっと見る感じなんで、3日で1本とかそんな感じなんですよ、見るのが。
まあ、通勤時間で、まあ、じっくり見れるやったら、ある意味集中できるんじゃん。家で見るよりかは集中できるやろ。
ああ、まあそうか、まあ、間が空くだけで、
うん、
かもしれないですね。
まあ、その点、ランページなんか、半分から見ても全部わかる
んで、まあまあ、そうですね。はい、初め10分と最後10分。だけ見たら大体、OK、
見たら大体わかるからな。
なんかありましたよね、そんな水曜のダウンタウンかなんかで、初め15分、最後15分見たら全部わかる、それで OK みたいな、なんかありましたよね、検証。
まあまああるやろ、その手の映画って。パニック系とか。
ハリウッドドラマ、なんか初めの何話と最後の何話だけ見たら OK みたいな。
あるやろな、はい、そういうのは。
いやでもね、いいんじゃない、ドラマね、あのブラックミラーは見てて、あれ1話完結やからいいんですよ。
まあな、
ブラックミラーはあの続きもんやとね、しんどいんですよね。
しんどいな。
しんどいんですよ。
日本の連続ドラマ見るのもしんどいけど、あ、そういえばあれや、あの、はい、ゲームオブスローンズ、
あれ面白いらしいですね、
うん、いよいよあのシーズン8で終わるらしくて、
あ8までいってんすかあれ、
うん、
マジっす
か、であもう、はい、あじゃあええ感じで終わりが見えたってことはもう見始めてもいいやって思ってて、うん、ちょっと準備してるんやけどね、は
い、ああなるほど、あれですよ多分ゲームオールスローンズ2シーズン1が始まりますよ
もう今までのストーリーを台無しにするかのようなやつ、
台無しにするような
今まで死んでたやつが生き返ってくるんやろ、
もしくはスピンオフ作品が出るかですね、
人気投票1位になったやつのスピンオフとかな、
でもあれは自分ね大体途中で終わるんですよ、あのハリウッド的なの海外ドラマ、
あ
でもねあれ、何でしたっけ、ブレイキングバット、何でしたっけ、あの学校の先生が
麻薬の何たらかんたら
あれだけは全部見ましたわ、
そうなんや、面白かったんや、
結構多かったっすけどね、
あれシーズン何本なの、
あれシーズン何本までありましたっけね、いやでもね3か4とかそんなんやったと思いますよ、
ね、ああそうね、そんな重いのが好きなんやな、はい、ボンカンは、
でもねいや重いのしんどいんすよ、でもねなんかあれブレイキングバットはなんか知らんけど見てまいりましたね、
へえ
面白かったっすよ、
そうなんや、
はい、であれ本編はすげえ重いんですけど、あのネットフリックスの専用のドラマでスピンオフがあるんですよ、
ほう、
あのそのブレイキングバットに出てくる弁護士さんが主役の、
そうなんや、
はい、やつがあるんですけども、それはちょっと1話だけしか見てないんですよ、
ね、それも何話もあるんか、はい、
それもね、ああまあシーズン1だけやと思いますけれどもね、多分、
うん、
多分まあ人気があったキャラなんじゃないですか、まあ、あの重いストーリーの中で一人ちょっとコメディっぽかったんで、はい
はい、ああそうなんやな、
はい、
じゃあ気にだけ止めておこう、
はい、気に止めて見てください
いつか見るわってい
つか
大体見
る、重いっすよあれ
あれ重いのほんま無理やで、
なんであれなんで見たかっていうと嫁さんが見てたんで一緒に見とったんですよ、ほんなら気になってしまって、
ほうほう、あそうなんやな、
はい、でも途中は結構面白かったんですよね、
ほうほう、はい、え嫁さんと一緒に見てるの大体、
あ前はそうでしたけど今は一人で見てますね、
うん、あそうか、
はい、あのブラックミラーとかどっちかっていうと結構 ホラーテイストじゃないですか、ちょっと
ほうほう
テイストが、嫁さんホラー絶対無理なんで、
う
ん、
ああ
ホラー無理やのに重いの見るんすよ、
ね、ホラーと重いのはまた違うんか、
違う、
サスペンス系というか、
はい、
まあ、ホラーをびっくりさせてくるからやっぱりそれは俺も無理やわ、
嫁さんもねびっくりするのがね全然ダメですから、
うん、だから予期せぬびっくりはそれは違うと思って、うん、ほんまにそれはポンカも言ってたと思うけど、
はい、それはわかります、そうなんですよ、あれね恐怖じゃないんですよ、驚いてるだけなんですよ、
うん、
ほんま、はい、
でその恐怖が来るのを待ってる自分も嫌やから、
嫌ですね、ビクビクビクビクしながらね、う
ん、だから俺は嫌なんですよ
あれはね、ダメです、チェンさんの、うん、ホラーを分かってないと思いますわ。
分かってないですよね。
はい。
いやー、なんか見たいものがいっぱいあるんやけど、あ、そういや、おとつい俺 USJ 行ったで。
お、何しに行ったんですかっておかしいですね。
何しに行くねんし。
遊びに行ったんですね。
視察か。
仕事でないよ。
そうね。なんか皆さんも普通になんかサラリーマンとかしてたらなんか保険組合みたいなのが入ってるじゃないですか。
ああはい、ああ
でそれのなんか、はい、あの結構福利厚生イベントみたいなのがたまにあった時に、多分皆さんもしかしたら情報入ってるかもしれんけど、はい、例えばそのハイキングみたいなイベントがあって、
はい、
ハイキング USJ みたいな
の
があるわけですよね、
はい、なるほど
ハイキングというのはただのチケット売りっていうだけの話じゃないけど、
はい、だからそれがもう現地解散ですよね、
そうそう、それがもう破格の破格なんですよ、言ってみたら、
はい、
1人2000円とかだから、ね、2000円とか
あれ2000円と別にチケット買わなあかんのかなとか思いましたね、
うん、やろう、
はい、
うん、もうほんまにあのチケットをもらってそのまま解散やったから、
うん、
だからそれで俺と息子で行ったわけですよ、はい、でそんな中で、ああですよね、はい、そんな中でちょっと4歳の息子に一回ちょっとあのミニオンのハチャメチャライトってやつ、
ほう、
あれをちょっと体験させてあげたいなとか思って。
めちゃめちゃ、ちょっと子供向けジェットコースターみたいなやつですか？
いや、なんかあの、あれあれ、スクリーンに映して、あの車が動くやつ。
なるほど、なるほど、はい。
実際は動いてないけど、動くように見えるやつ。
あれですね、前あったバック・トゥ・ザ・フューチャーみたいなやつですね。
そうそうそうそう。
はい、
あれ見たらさ、もう完全にな、はい、もうバックトゥーザフューチャーを使い回してんねん。
あ、そうなんですね。うん、
多分な、あの乗り物もな、あの元デロリアンやわ、はい、確実に。
ほんま
だ。で、普通にガルウィングやったもん、あの開き方したもんな。ガルウィングじゃないか、あれは。あのデロリアン開きしてたもん。
ガルウィングじゃないですか、あれ。
ガルウィングなの。ガルウィングってなんか、はい、あの、シューってなんか言葉で言い表しにくいけど。
あのパカッて開くやつじゃないですか。
そうそう、そんな感じじゃないけどな。うん、羽みたいに。プテラノドンの羽みたいに開くパターンのやつやな。
はい、ミニオンなのに。
うん。はい、それをもう思いっきり使い、多分スクリーンもそうやろな、一緒やろな。
なんでしょうね。場所だけ違う感じですか。
うん、場所、いや、場所も多分一緒。
あ、
じゃあ場所一緒やで、全く元、あの、バックトゥーザフューチャーのところやもん。
あ、じゃあもうそれそのままですわ。
うん、だからもう作り変えただけやろな、施設を。はい、でまあそれに乗らしたんやんか。だからその、はい、身長制限どうかなと思ったんやけど、付き添い用の身長ってギリギリやったんやんか、102センチって。おいけたと思って、でもう70分並んで、
はい、うわ、はい、
もう俺その間ずっと抱っこ、
きついっすね。
でスマホを持たして暇つぶさして、
はい、はい、
でそれでもちょっと体験してほしかったからって思って、でいざ体験させたらな、
どうでした、はい、
あの初っ端の初っ端でもうガチビビりしてしまって、
はい、
だあのもう初っ端でなんかあのジェットコースターのスタートみたいな感じの、なんていうの、ふわーって一気に下るようなやつがもう最初に出てきて、
はい、
でとりあえず反応見とかななって思って横見てたら、
はいはい、
あの俺がこの息子の4年間で一回も見たことない顔してん、はい、
もうビビってしまった、ね、
そうそう、この世で初めて見た、なんか恐ろしいものを見たような顔をしたから、うわこれはまずいって思って、もう、はい、もう目隠してあげて、
はい、
もう隠したらもう、ね、この もうその俺の腕をもうガシって掴んで離さんくなって、もうそっから最後までもう終わりまでその状態で、
もうちょっとメルヘンチックなやつから行った方が良かったのかもしれないですね。
せやな、あの、ね、やっぱミニオンが、はい、コメディ感強すぎるわ。
でもミニオンやったらすごい楽しそうなんで、子供向けっぽい感じですけどね。
って思うやろ、
はい、
いや要はあの
意外と
そうそう、若干そのジェットコースター感を見せるような疑似体験ができるんやけど、ただ
あそうか、これがでも本体動いてないですもんね、
うん、あただまあガタガタ揺れるよ、うん、浮遊感もちゃんとあるし、はい、それも相まって視覚と統合したらやっぱりそれなりの恐怖感っていうのがあるから、で、はい、これがなやっぱりな、これコメディやからこそまずかったなって思った節があって、
はい、
これシリアス展開やったらなんていうの、はい、ギリギリ避けてくれるやん、なんか障害物あっても、
ああそうですね、はいあバンバン当たるわけですか。
もうバンバン当たってくんねん、あのミニオンが。もう正面衝突してくんねん、普通に。これやったら、確実に ミニオンが普通の人間やったら、確実にもう試算してると思うんやか。
なるほど。
でもそこはコメディやから、もう遠慮なくどんどんぶつかってきて。
で、ぽよんぽよんってなるわけですね。
そうそうそう、
はい。
でも衝撃が普通に、バックトゥーザフューチャーのそれこそ筐体やから、ちゃんとした衝撃も来んのよ。
なるほど。
これは、あかんなと。でスピードもやっぱり遠慮なしのスピードで来るから、はい、映像的な。多分これな、普通にか、もう、フライングダイナソー乗せた方がマシかもしれんっていう。
いや、で それはないでしょ。フライングダイナソー乗せた方が。
視覚的な恐怖感って考えたらっていうことやで。
は
い、
あ何もわからない子供からすると、
うん。フライングダイナソーは別に何もぶつかってけえへんやん、言ってみたら。
はい、まあまあまあ、まあ、
でスピードも現実的な、はい、安全配慮を施されたリアルな。
そうですね、
乗り物やから、
はい
はい、映像だからこそのえげつなさを
目の当たりにさせてしまった。夢と現実の境がない感受性の高い子供やからこそ、ね、
そうそう、これがリアルやと思い込んでしまったがゆえのあの顔やなと思ったから、
はいはい、でもあの顔なんですね、
うん、あの顔、
はい、でも確かにね USJ 結構ハードなところありますからね。
そうやね、
一回ね、あの何でしたっけ、もともと E.T. のあったところか、その横ぐらいに、ファンタジーなんちゃらって、
なんかあの
スペース、
室内の
ジェットコースターみたいなやつがあって、うん、その時ですね、別にその嫁さんとも出会う前で、 あの紹介してもらった女の子と一緒に行ったことがあったんですよ。はい、でその時に、あ、これ不安、僕ジェットコースター苦手なんで、
うん、
であこれやったらいけるなと思って、あでその時新しかったんですよ、
はいはい、
でめっちゃ並ぶんですけども、ちょっと乗ってみようか言うて行ったんですけれども、なんかすごい女王様がで王女様みたいなのが出てきて、すごいメルヘンチックな、ね、ディズニー出てくるような、うん、で、
はいはいはい、
あのなんか妖精たちがみたいな、助けてくださいみたいな雰囲気で、うん、で乗り物乗ってもメルヘンチックで、なんか銃みたいなのがついてて、それでなんか撃つんですかね、
ほうちょこちょこと、そういうアトラクションもあるわけだ、
ね、はい、でおいやな、これやったら全然いけるわと思ったら、あのしょっぱないきなり、うん、めっちゃ落ちたんですよあの物理的に
視覚情報ほぼゼロでやろう、しかも
そう、視覚情報ほぼゼロで落ちるプラス回転ですよ僕ね、あのね、その銃のボタンほとんど押せなかったんです
マジで怖がってるよ、
もうマジで握りしめてましたもん嘘、あのね、初めに落ちるときに言ったんが嘘でしたからね
でその嘘のセリフだけ残されていってんのやろ、後ろに
嘘
っていうか
確かに、あそうか、確かに僕の後ろの人めっちゃ怖かったかもしれないですよね、
うん、その声聞いてもっと怖いと思う、
はい、え、断髪魔ってなります
よね、はい、あので最後到着したらお前の首なくなってんの
よ、なくなってあれだ、コナン君です、
コナン君
コナンの第1話みたいな感じ
で、第1話みたいな被害者になってるわけ、
はい、いやあれはね、
なめてたあかんわ、マジビビりました
、
怖いよね、まあでもそこだけだと思うけどな、ほんまに怖いと思うのは。あ、でもスパイダーマンやっても一緒か、やっぱり。
スパイダーマンはすっげえ面白かったですけども、子供は結構怖いかもしれないですよね。
うん。なかなか乗り物のチョイスも難しいな。ああいうところを、あの、恐怖感なしに楽しめるっていうのは、やっぱ小惑星入ってからかな、やっぱり。
入ってからですかね。初めはもっとこう、もう平和な、楽しい、キャッキャフフするような、ところで遊ばせるのがいいのかもしれないですね。
な、まあ、結局一番楽しんでたのは滑り台やったもん。
いや、まあ子供ってそんなもんなんですよね。
そんなもんやろな。お金かからへんところに楽しみを見出してくれるっていうのは、はい、まあ、ある意味、
だって元を取るとかお金がかかってるとか豪華やとかっていうに、ね、認識がないんじゃないですかね、子供は。
そうやろな、
ね、だから大人やと、うわすっげー豪華とかね、
うん、
これどうやってんのとかね思いますけど、
やっぱり大人としてはなんかせっかく来たんやから一番人気のここ乗っとかんとっていう感情があるやろな、そんな子供には関係なくて、
自分が感じて一番楽しかったものは何ですかって言ったら滑り台です。
そうなんや、
ね、はい、
やっぱり自分の楽しみっていうのはプライスレスいうやつや、
プライスレスで、多分その中におって歩くだけでもすごい楽しいと思うんですよね。
そうやね、
その世界観
なんか散策したいのよね、はい、俺1回ぐらい贅沢に、
は
い、
あ、贅沢に何も乗らずに、
うん、何もせずに
隅々まで、はい、
うん、
でめっちゃ詳しい人が横におって説明してほしいんです
けど、あ、いいな、
はい、
それってなんかあのロイヤルパスみたいなのを入手したらそういうのをしてくれるみたいやけどな
あ、ほんまですか、これここにこう傷あるでしょみたいな、これ実はねみたいな、あの悪役がねみたいな、そんな、
そうそうそうそう
何の変哲もない壁の傷までこう説明してくれる、
そうやね、あ、それなんか1日20万ぐらいするらしいんだけど、
マジですか、
多分ほぼ全てのアトラクションの、 あのファストパスがついた上で、はい、コンシェルジュついて、完璧な1日をあのエスコートしてくれる
ツアーですね。
そう、
はい、
そういうのがあるんですよ。
なるほど、
はい、もうなんか終わりの感じの音が出てきたで、はい、
そうでしょ、
うん、だいたい分かってきたわ、俺、
はい、
じゃあまあそんな感じで、終わりにしたいと思います。切れましたね。ではお疲れ様です。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよいセブン、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。